そのワインは長野のワインでしてね。
あ、
はい。
はい。
松本代打って言うんですかね。松本代打ブラッククイーン2022年ものですね。
あ、
長野県産ぶどう 100% 使用ということで、こちらはゴールデンウィークのお土産になっておりますが、どうですかね。
深い。
深い。
深いよね。で、うん、甘みがあって、なんか甘みがあるけどちょっと大人っぽい雰囲気の。
そうですね。そこまで甘くないですね、これは。う
ん、美味しいんじゃないかな。
うん。あ、美味しいです、ね、うん、で、うーん。はい、ラジオ食堂坂田でございますが、ゴールデンウィークね、恒例の旅行に行ってまいりましたんで、本日は聞き役はこちらの方です。
ウグイスダニボーイズの渡辺健太郎と申します。
はい、よろしくお願いいたします。東京都台東区某所の。
松ヶ谷三丁目。
はい、住所をね、毎回言ってくれますけども。健太郎さんのお宅で収録させていただいているんですが、今回、ゴールデンウィークですね、オーバーツーリズム毎回同じこと言ってるような気がしますけども。うん、
去年も。
はい。去年なんかね、7000円で、小学校の教室のような宿に泊まってましたけども。
DIY
精神の発揮された部屋に泊まっておりましたが、今年もオーバーツーリズムがね、すごかったんで、今回のテーマの一つとして、オーバーツーリズムに対抗していこうというのがありまして。
ああ、なるほど。
今回の童貞を申し上げます。1日目、新潟県糸魚川。
ああ、遠いな。
うん。うん、まあ、遠いですが、糸魚川にオーバーツーリズムはないだろう。
まあ、隣の石川には存在しそうな感じがするけど、あの境の糸魚川ではなさそうです。
そう。石川というか富山ね、隣は。
あ、そうだね。そう。うん、
で、去年の旅行で、ちょっと糸魚川寄って、まあ、錆びれた漁港で、良さげな感じだったんで、うん、今回、オーバーツーリズム対策の一環としてですね、うん、糸魚川に行くっていうチャレンジをしてきました。
なるほど。でもなんか、すごいパラドックス抱えてる旅だなっていう。
何が？
何もないところに行くみたいなのが、
そう。
観光とはまた、そう。真逆の方向に、触手が伸びてってて、大丈夫なのか、これは。
大丈夫なんでしょうかね、ほんとね。で、二日目が甲府に行ってまいりました。うん、甲府は単に行ったことないから、酔った感じですね。その次の日が熱海。
うん、
こちらはもう、オーバーツーリズム対策とは真逆の。
真逆だね。なんかコンセプトにズレを感じたけど。
まあ、熱海もね、うん、行ったことなかったから。
ああ、なるほど。
行ってみようと思ってね。
グラグラしてるな。
ゴールデンウィーク中の熱海に行ったらどんなことになるのかっていうのもね、うん、体験しておきたいじゃないですか、人生として。
まあ、今後に生かすための何か、勉強とか、そういう意味で行ったのかな、ね。
そうですね、うん。ということでですね、今回ゴールデンウィーク旅行行ってまいりました。どんな感じだったんでしょうか。健太郎さんに聞いていただくということで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
に出たんですね。5月2日ってゴールデンウィークの1日前です。金曜日です。今回ゴールデンウィークは土曜日から始まってたんですけども、土日月かっていう形で4日間の休みだったんですけども、金曜日に有給をいただきましてですね、1日早めに出ました。で、問題はですね、ゴールデンウィークといえばほぼ雨が降らないことでおなじみなんですけども、前日はそれは適用されないようで、
なるほど、
かなりがっつり雨が降ってました。
さすがですね、ゴールデンウィークのレギュレーションの強さ。
強いそう、だから雨の中糸魚川までバイクで飛ばすということになりまして、ね、
辛いな
これが結構辛かったんですけど、
関越からもう雨ってことでしょう。
そうですね。
うわ、
はい、で、これはまあ大した写真じゃないですけども、レギュラー198円っていう恐ろしい値段のガソリンスタンドですね。
タバコとともにまあ値が上がってるっていう感じで、うん、俺はしっくりくるけどね。
あ、そうなんですか。うん、
なんか僕はあの子供の頃バイク乗ってた頃っていくらだったかな、110円とか20円とかだったかな、
ぐらいだと思うよ。俺たちが中学校とか高校ぐらいの時って一番円高だった時期なんで、1ドル98円とか
あったね。
あったから、うん、あの頃はね、レギュラー100円切ってたよ。
そうだよね。うん、で、なんかタバコも200円切ってたしね。
はい。タバコ関係ないね。 タバコは税金が上がってるわけで、ガソリン税別に上がってないからね。
これ、ガソリン税の値上げなの？それとも為替の影響なのかな？
いろいろですね。為替の影響、ロシア・ウクライナ戦争、うん、そこら辺の影響ですね。税金関係ないですね。
車乗ってる人大変だよ。
税金というかね、今補助金入ってないんですよ。
昔はあった。
昔というか、半年前ぐらいまでは補助金が入ってたんで、これが150円ぐらいだったんですけども、うん、今は198円。これ、あれですけどね、サービスエリアのガソリンスタンドなんで、ちょっと割高ですけども、うん、大変な、日本でございますが。さて、1日目の昼食として、北関東にしかないチェーン店の極濃タンメン。二つ目に行ってまいりました。
なんかネーミングにセンスを感じるというか。
あ、本当ですか。
うん。やってる感がちょっとある。
やってる感。
上野にバー、左利きってのがあるんですけど。なんかそれと同じやりを感じますね。
あ、そうですか。
二つ目。
これ、オーナーさんが何かしらのチェーン店で、成功されてて、二つ目のブランドとして立ち上げたんで、二つ目って付けたらしいです、ね。
なるほど。
ここね、ずっと行きたくて。
有名なの？
北関東では有名ですね。これは、高崎の店ですけども。で、こんな感じです。ね、まあ、タンメンのルックスなんですけども、うん、スープがかなり乳化してて、
そうだね。
濃いんですよね。
クリームソースみたいになって
で、上に、炒め野菜が乗っかってる。うん、これね、ケンタロウに言っても分かんないと思うんですけど、うん、おそらく、ラーメン最遊記の、最遊記って今連載してる方ね、うん、再び遊ぶって書いて最遊記の方の、うん、あ、漫画ね、の中で出てきたベジシャキ豚麺堂のモデルになったんじゃないかって個人的に思うんです。
説が急浮上してんの？
僕は個人がね、そういうとこで、まあそれはどうでもいい話なんですが。
ちょっと見比べてみたいもんね。
はい、あ、ここはね、美味しかったですよ、すごく。うん。タンメンといえば、あっさり塩味スープっていうのが、普通のやつですけど。
そうだね。
これは濃厚豚骨スープで、やってるんですけど、濃厚豚骨スープでもね、タンメンは美味しいな。
なんかこれだけ野菜が盛られてると、どっかでなんかジローとかに合流してくるのかな、みたいなのがあるけど。
しかも、ニンニクっていうと、無料で出してくれるんですけど、うん、そのニンニクは刻みニンニクなんですね。
お、
ジロ
ー。どっかで合流しようとしている感じが。まあまあでも普通になんかうまそうだし。
そうですね。
でもなんかすごいなんか健康には悪そうな雰囲気というか。
うん、そうですね、うん。タンメンといえば健康にいい。
そう、野菜というジャンルなの、ね。
食い物なのに、ちょっとこちらは体にデバフをかける方向に行ってるような気がしますけれども、すごく美味しかったですね。ぜひ多店舗展開、よろしくお願いします。
お願いします。
二つ目。はい。で、なんとか糸魚川まで行きましてですね、翡翠の湯っていうところに。
やっぱね、糸魚川つったら翡翠ですから。
よくご存知ですね。
もちろん僕も去年の夏、翡翠取り行きましたもん、糸魚川。
あ、そうなの、うん、有名らしいですね。
有名。
だから、観光地じゃないと言いつつも、うん、そこそこ観光地なんですね。
そうそうそう。うん、なんかその糸魚川ちょっと北上すると海沿いをね、
うん、
多分日本最古の神社みたいなのがあって。
あ、行ってないですけど。
翡翠ってさ、なんか神話とかにも出てくる
宝石じゃないですか。あ、はい、そうですね。
なんかね、ちょっとスピってる感じがするんですよね、このあたり。この翡翠の湯のさ、この看板もさ、緑色でさ、
翡翠から。
翡翠をイメージしてるっていう感じ。
翡翠ってあれな、持ってた幸運になったりするのかな。
単純に宝石としての価値がある。
まあ、それはあるでしょうけど。
あるし、あと、マガダマンとか、
ね、
ああいうお守り的なものに使われてたりとかするから。あ、
スピってますね。
スピってるの。
はい、翡翠の湯で温まって、久しぶりにヒートショックになるかと思いましたね。
そんな寒暖差あった？
ありました
よ。そう。
やっぱり、うん、7時間人は雨に打たれると。
そうか、そうか。
7時間雨に打たれた後に温泉に入ったらちょっとヒートショックになりそうになりましたね。
タンメンじゃ間に合わなかったか。
はい、そうでした。はい。で、今回糸魚川は Airbnb で、う
ん、また無茶なことを
言いました。
うん、
で、今回は8000円ぐらいしたんかな、Airbnb なのに、まあ和室で今回はまともな宿ではあったんですけども、うん、なんせ糸魚川なんで、うん、店が少ない。
確かになんか繁華街的なものはないよな、うん、あの辺は、
う
ん。
そう。僕としては地元の人が行くような料理店で、うん、しっぽり酒飲んだ後、
うん、
地元の人が行くようなスナックで、
うん、
ダラダラ飲んで帰りたいなというそういう気分だったんですが、うん、そうにしたって店が少ない。この今写真に出てるですね、糸魚川猪俣っていう、うん、和食の店なんですけども、これは、Airbnb の宿の人に、この辺で美味しい店、どこって聞いたら、 この名前が出てきたんで、行ってきたんですけども、うん、8時なのに、もう終わりですと言われました。これはちょっと、糸魚川を舐めていたなと思って。
あ、でも順調ですね、流れとして。
あ、そうですか。
反オーバーツーリズム的には。
20時なのに終わりですって言われて、うん、で、駅前のですね、これ写真見ても何やかわかんない、刺身定食が有名な店に入りました。
うん、あ、はい、でももうなんか怪しい雰囲気が若干もう、これ無事入れたんですかね。
一応入れました。あ、入れた。一応入れました、うん。で、入ったらですね、スナックみたいな店内に、じじいと若い男の子がいまして、うん、で、刺身って頼んだんですけども、うん、その刺身がですね、まあ、ひだめだったんですが、うまかったんですが、これは、冷蔵庫から出したスーパーのパックの刺身を皿に移し替えてました。
待ってくれ。本当に、はい、糸魚川って海も近くてさ、
はい、
有名な漁港とかもさ、ちょっと行けばあるわけですよ。
うん、そうですね。
そんなことある柏崎とかも近いです
ね、はい。そうですね。まあ別に、そらスーパーのね、刺身なんか美味しかったですけども。で、これはエソのフライですね。
エソ、はい、へぇ、珍しいね、エソ食えるのは。
エソって、どこで食えるんでしょうね、うん。九州とかではよく出てきたりしますけど。
あ、本当、釣り人の間ではエソが下道っていう風に言われてて、
あ、そうなんですか。
餌取りみたいな扱いで、あんまり食われないんだけど、はいはいはい、あまりお店で出るイメージないな。
まあこれは普通に美味しかったんですが、店のジジイはもうエソのフライはやめとけって言ってましたね。どういう意味だったのかわかんないですけど。で、つくねなどを頼みましたが、まあ多分これは業務スーパーのつくねだったみたいです。うん、順調ですね。
順調ですね。ちゃんと反オーバーツーリズムに対応してる感じがする。
いや、これはちょっとまずいなと思って。こちらね、ちょっと歩いたところの、ジジイがやっている寿司小料理の店、何も考えずに入ったんですが、うん、ここはね、結構良かったですね。お通しが出て、新潟の日本酒を飲みながらですね、刺し盛りなんですが、これがすごい。注文した後、ジジイがすごいゆっくりしたスピードで、30分くらいかかって出てきた刺し盛りです、これは。
の動きもね、またなんか風情を感じさせるというか。
そうですね。
はい。オーバーツーリズムとは。
オーバーツーリズムとは、もう180度違う。でも、この刺身はね、すごく美味しかったですね。うん、ワラサとカツオと甘エビと粒貝。あ、山田さんが来てくれました。
あ、お疲れ。
お疲れ様です。お疲れ
様です。30分で出てきた糸魚川のね、刺し盛りでしたが、これは、すごく美味しかったですよ。
うん、うまそう、うまそう。
はい。カツオにね、切り目を入れて、そこにニンニクを一枚一枚差し込んでくれるっていう。
丁寧だね。
丁寧な仕事をね。ジジイは30分ゆっくりかけて作ってくれましたけどね。いやー、オーバーツーリズム。で、ね、ちょっとスナックでも行こうかと思いましてですね。うん、これが、糸魚川駅前にある一番大きなスナックビューです、これ。
なるほど。
ニューナポリ、ムーンライト、姫、ミラー、熟女館、クイーンツ、ダーツバー、J2。で、その上がビジネスホテルっていう形になってるんですけども。
どこをチョイスしたのか気になる。
このチョイスだと、ケンタロウさんならどこに行きますか？
これ、熟女館、クイーンツ。
なるほど。
はい。
糸魚川なんで、熟女館とはいえども、逆に安定感があ
ると。
そうですね。うん、山田さんは
俺は姫。
姫
ちょっと字が出ちゃう。
ちなみに私も姫に行きました。
ほら、行くよ。
そうね、姫の内容が聞けるぞ、これ。
姫に行ったんですけども、まあまあ、この店長いの？どれくらいやってるの？聞いたら40年って言ってましたです。
靴だよ、もう。
すごいなって。
戦前生まれの可能性とか出てくるよね。
そうですね。ママがおそらく60から70ぐらいで、で、もう一人ホステスさんがフィリピンから来て、まあおそらくその方がちょっと若い、40中盤ぐらいの方でして。
もう熟女感で。
熟女感。
姫やなって思って、まあでも40年前は姫でしたからね。これはなかなか難しいです。
そうですね。地方の過疎化みたいなものとなんか連動してる現象なんですかね、多分。
まあせっかくスナックに来たんでですね、新潟情報を仕入れようと思って、まず、これは前の放送でもちょっと言いましたけど、新潟の人でも今米がなんで高いかわかんないらしいです。
おー、なるほど。
農家の人はずっと同じ値段で脅してるはずなのに、うん、米の値段がどんどん高くなってて、それはわかんないって言って、 ってました。ただ、
専門家ですらわかんないんだ、この現
状は。いや、そうですね。新潟の方って、親戚とか、兄弟とか、みんな米育ててるところなんで、あ、ちなみに、新潟ではですね、田んぼっていうらしいですよね。このイントネーション、田んぼ。
ちょっと合わせて。あ、でもそういうね、普通じゃない
か。5月は田んぼを手伝わないといけないか。
田んぼ、
田んぼって言うんですけどね。
ちょっと投げっぱなしに言う。
うん、そうそう。ちょっと上がるんですよね、イントネーション。そんなことはどうでもいいんです、うん、
彼ら自身も米買わないから、米の値段の推移とかにもあんまり頓着してないような感じだよね、うん。
いや、ただね、ここで重要な情報が、新潟で米現状安いです、まだ。40年前姫だった方が言うにはですね、近所のホームセンターで30キロ1万5千円で売ってるらしいです。
あ、安いね。
安いでしょ。うん。うん、ちょっと前は30キロ1万1千円あったらしいです。高くなったって言ってましたけど、今ね、都市部では5キロ4千円だ、なんだって言ってる状況ですから、30キロ1万5千円っていうことは、10キロ5千円。で、5キロ2500円ですので。で、あと糸魚川の一軒家は300万円。らしいです。
あ、全然あり得るな、うん、まあでも古い家だと思う。
まあもちろん中古住宅ですけども、う
ん
う
ん、はい。なんでそんななんか何の役に立つか分かんない情報を知
れてる。いや、役に立つ情報じゃないですか。
ここ米とか、豊川まで買いに行かないもん。
いや、まあでも、米っていうと全国一律の値段って思いがちですけど、なんだかんだでやっぱ新潟は米安いんですよ
ね。あ、そう思うよ。やっぱ身内でも流通するしね。はい、流通量多いよね。
というわけで、糸魚川行ってまいりましたが、来年はないな、さすがに。
え、でも、その、オーバーツーリズムの悪影響はどうでした？
それは、全くなかったです。
よかったじゃん。よかった
じゃん。糸魚川ですからね。
そういうところをこれから探していきたいですね、ゴールデンウィークは。
穴場を探したいってことなのかな、もしかしたら。うん、まだバレてない穴場みたいな。
う
ん
う
ん、
そうですね。県庁所在地はダメですね、もう。高崎とか宇都宮でさえゴールデンウィーク中はバカみたいな人がいますからね。
小田原でラーメン屋に入れなかったって聞いてます。小田原でつって。
小田原ごときで。
小田原って、ちょっと、なんか、熱海とかその辺が近いから。
ええ、でも、小田原観光って1時間ですよ。
確かに、ね。
本当に。
小田原城見て。小田原、そう、小田原城が。
飯食って、かまぼこ買って終わりでしょ。
まあそうですけど。ここで糸魚川のさつま揚げですね。まあこれはまあまあ美味しかったです。はい。朝ごはんはですね、糸魚川の食堂徳一っていうところに行ってまいりまして。
いい雰囲気。
アジフライ定食。
いや、絶対うまくある。
これはね、今回の旅行、一番うまかったですね。築地のアジフライの数段上の味でしたね。まさに泳いでる味をそのまま揚げたと言えるような素晴らしい味でした。
やっぱあの辺はこうでないとダメだね。本当海が近いというか、海産物になんか恵まれてるエリアだから。
これを目的に行ってもいいぐらい美味しかったですね。オールスタイルというか普通のアジフライなんですよね。最近ちょっとレアアジフライとか流行ってますけども。
流行ってますね。
そういう飛び道具的なうまさじゃなくて、王道のうまさ。素材をそのまま取れてきたのを揚げたような、
あとさ、ベース米がうまいってのが絶対
この。ああ、はい、そうですね。米ももちろんうまかったですし、
漬物がやっぱり美味しそう。本場だから漬物は本場だから
向こう、まあ、米とともに発達はしてるよね。
そうそうそう、ね、すいません、ちょっと漬物チェック甘かったですね。味思い出せませんが。ということで甲府に向かいました。途中で長野通ったんで、おやきをね買いながら、
新潟から甲府に向かうのはもう下道で行くのかな。
そうですね、下道で行きましたね、で長野を通り過ぎて、はい、2日目はねもうめちゃめちゃ晴れて、もうゴールデンウィークは絶対晴れますんで、そういえば山田さん、こちら長野のお土産のワインをどうぞ。
あ、すいません、いただきます。
あ、どうですか、
うまくないこれ。
うまい。
美味しいですよね、この長野のワイン。これね、1本1300円くらいでした。
美味しい。
美味しいです、
うまい。長野のワインがお土産ワインってバカにされたのももう遠い過去の時代ですね。
何それ。
いやいや、昔長野とか山梨のワインって美味しくないってやっぱ。日本のワインは、日本のワインはねっていう。昔はよく聞きましたけどね。
ワイン自体がさ、まだ僕らの生活に馴染みなかった時代って。ワインってなんか昔関税がさ、それ緩和されて、急に日本に入ってくるようになって。 ってきたじゃん、確
か。ああ、そうでしたっけ、
うん、で、それ以前、日本で作られたワインってそういうバカに。
まあ、赤玉ポートワインはバカにしてもいいと思いますけど、
うん、赤玉ポートワイン。
ポートワインね。
砂糖だからね、
うん。あれはね、ソフトドリンクに近い味ですけど、まあ、それで、でも、いや、美味しいですよね。
美味しい美味しい。うん。
安いですし。
いいなぁ、向こうの人たちは、こういう地のワインなんか飲めるの、おしゃれですよね。うん、
ね。で、昼ご飯に長野の、これチェーン店ですね。小木曽製粉所っていう、長野の人が美味しい蕎麦屋教えてって言ったら、うん、小木曽でも行ったらいいんじゃないっていうタイプの小木曽製粉所っていうチェーン店です。
うん、やっぱ信州を抜けるときは蕎麦の呪縛からは逃れられない。
そうですね。はい、こちらはわさび菜おろしの蕎麦をいただいてまいりましたが、これはあんまりコメントないかな。まあ普通に美味しかったぐらいで、
そう。
梅雨の方向性は若干違ったかな。関東の梅雨と長野の梅雨って違うって言うじゃないですか。
多分違うと思う。
うん。なんだけど、西日本出身の自分からしたら、関東の梅雨も長野の梅雨もまあ一緒なんですよ。
まあどっちも、何、うん、醤油ベースみたいな、
うん。はい。ちょっと甘いんですよね。カツオが主体の出汁なんですけど、長野の梅雨はね、より甘かった。感じがする。
へ、
関東の梅雨より、
うん、そういうもんか。
だからそこはちょっと違うかなと思いました。
美味しそう。そば
なんか関西の人ってそば固くなに食わないよね。
いやもうそんなこともないでしょ。
固くなに食わないわけじゃないですけど、うどんの方がうまいですからね。
まあもうこの話はもう
やめとこうか。
長年やり合ってるからこれはもうやめときましょう。
この問題のハンドリングの仕方分かってきてるから。
そうですね。で甲府のサウナサンドードっていう施設に行ってきまして、ここは今回の旅行で一番良かったサウナ施設ですね。新しくて、源泉かけ流しで、オート導流とか、そういう最新の機器も入ってて、そして空いてて。
広そう。
広い。
山梨も温泉いっぱいあるもんね、
ほん
とに。
ああ、そうなんですか。
山梨は。温泉いっぱいありますね、意外と。
で、山梨、甲府に着きました。ここはね、大衆酒場熊ヶ津っていうとこに行きましたが、見て、このダイビングビール550円。
安
っ。
あとさ、山梨ホッピー飲めるんだね。
ああ、そうですね。
てか、ちょっと待って、でも、ダイビンビール550円で、ホッピーセットが530円で、誰がホッピー飲むんですか？絶対ダイビンビール飲むでしょ。
いや、確かに、それは言えるかもしれない。でも、山梨は関東の影響強いですね。
そんな感じで、
ね。すごく強いですね。
やっぱ、ホッピーがあると、その、カルチャー、なんか、地続きで影響して
る。この店、ハムカツとかもありますし、
はい。
で、こちら、おばんざい4種盛りで、確か、600円とか700円とかで。
安い。
なかなか安い。いい形ですよね。で、牛すじ煮込みなんかを食べながらお会計はまあ2000円ぐらいということで、いや、なかなかいい店だなと思いました、甲府で。
しかも赤星。
ダイビング550円、ね。で、甲府のワインも飲みながらですね、カツオのたたきも食べながら、あ、安いな、ここ。2000円ちょっとやったと思うんですけど。
ちょっと、坂田さんごめんなさい、ちょっといいですか。
何ですか？
カツオのたたきに赤ワイン合わせて
る
んです
か？もうだからスペインとかで飲んでるやつみたいな感じでしょ。
本当に。
よく考えたらひどい組み合わせです。
いや、すげえなと思って。
せめて白にしとけよ。
そう。しかも、その白ワインとの組み合わせでさえ、美味しん坊でめちゃめちゃディスられてた。
近畿と言われるような組み合わせ。
確かにね、日本酒頼んどけばよかったですね。
まあまあ美味しそう。
今回ですね、甲府グルメ横丁というところで、
気になる横丁だな。
ジビエを楽しんできました。
ああ、でもやっぱ山梨はさ、海のものというよりも山のもの
の方が良さそうじゃないですか。うん、ジビエ料理のフレンチに行ってまいりました。
山菜かな？
ここでね、鹿とセリの前菜ですね。
う
まかったです。鹿は山梨で取れたって言ってましたね。
あの辺はもう鹿なんか常に爆弾してる。
本当
に。なんかいいよね。あの、山梨ってさ、果物がよく取れるからワインが発達するじゃん。で、しかも海がないから、普通のなんか鳥獣みたいな、ジビエの対象みたいなのをうようよしてて、多分こういうスタイルが多分山梨にしっくりくるんだと思う、
ね。そうですね。で、これは前菜盛り合わせで、イノシシのディエットと、イノシシのレバーペーストと、
ちょっとさ、坂谷さんらしからぬちょっと洒落た感じの店入っちゃってんじゃん。
うん、いや美味しかったですよ。これ自家製の生ハムと合わせて。
これもパテも鹿？
確か、こっちがパテで、こっちがディエットだった
と思う。ああ、なるほど。
まあ、パテとディエットの区別を今からよくわかんないですけどね。
俺もわかんない。
でも、なんか店主の人が、うちのジビエは臭みがなさすぎて、ジビエらしくないって言われちゃうんですよ。
ああ。
結構、かっこいいこと言ってましたね。
なるほどね。ちょっと、来てるかな、それは。ちょっとやりに来てるな。
うん、まあでも、 でもわかりますね。全然ジビエの臭みがないジビエって多いんで、鹿とイノシシを食べて、これがメインディッシュのですね。
かもか。
これ、鹿とキョンの、
あ
の、アイモリですね。ちなみにキョンは千葉県産って言ってました。
ああ、千葉で大量発生して
る、うん。そうそうそうそう。困ってるって
言
って
た、ね、ローストですね。なんていうの、ローストディアって言うんですかね。鹿なんで。で、鹿と今日区別つかんな。
あ、そうなんですか。へえ、うん。なんかマグロとカツオみたいな関係
で、ね。あ、そうそうそうですね。本当に。
でもなんかいいですね。今日そんなに美味しいなら。
うん、どんどん食っちゃおうぜ。
いや、ね、うん、本当今日は鹿そっくり。いや、まあちっちゃい鹿ですから。
うん、鹿自体がさ、結構うまいよね。
鹿はうまい。
うん。
なんでこれ食わないんだろうってぐらい、うん、結構食えるよね、鹿は。
鹿はうまいですよ、本当に。馬をさらに淡白にした感じですよね。うん、馬と似てる鹿は。
似てるね。
美味しそうですね。
うん。うん、
まあ基本赤身で、うん、すごいフレッシュな。だからほとんど野菜みたいな感じですよ。うん、肉の中で。
野菜、う
ん、ああ、鹿の野菜。
あ、まあ、草食だし、うん、実質野菜ですね。
実質野菜。
ビーガン対応もできる。
できる。牛も草食です
し。よく考えたら肉食動物を食うことなんて滅多にないですね。
ないですよ、文化としてない
ですね。で、最後がこれ、鹿のあばらの燻製ですね。こちらも美味しかったです。で、ワイン何杯か頼んで、確か6000円ぐらいでしたかね。
うん、楽しめる。
リーズナブルな感じで、うん、すごいいい店でした、甲府。
これ、でも本当甲府っぽい、このお店、うん。すごいいいお店だと思う。うん、ワインと山のもので、しかも燻製とかもさ、木とかでさ、燻製するわけで、うん、なんか地元の木かなんか使ってんだろう。
はあ、
ジビエ&ワイン、ブダッスリー山梨っていう店です。もしよければ、甲府、ね、甲府来る前は、うん、甲府なんてマジで何もねえだろうって思ってたんですけど。
サッカーぐらいしかないだろうと
思う。まあ、サッカー、
ね、と思ってましたが、案外楽しめましたね、甲府に関しては。締めに、お袋っていう繁華街にありがちな店で、なめこ汁とおにぎりをいただいて。
いいじゃないの。いいじゃないの。
なめこ汁がめちゃめちゃうまかったですけども、うん、そんな感じで甲府は結構良かったですね。まあまた行ってもいい。甲府の場所
は。じゃあここは、糸魚川とは違って、
うん、
オーバーツーリズムには適応してるが穴場であった。
でも甲府はね、そこまで観光客がごった返って感じではなかったですね、
うん。
地元の人はめちゃめちゃ多かったですけども。
うん
うん、あ、甲府は東横インに泊まりました。
東横インに泊まれたっていう話でもあるってことですね。
そうですね。うんうん、あの、1万円ぐらいでしたけども、泊まれて嬉しかったですね。
東横インね、いいね。
で、甲府を出ましてですね、この次の日も綺麗な晴天が広がっておりまして、うん、あの、富士山が見えてね。
うん、そうだね。いいね、
富士吉田の、
富士吉田のうどん、
朝食にいただいてまいりました。吉田のうどんの、たまに喜ぶとかいう、たまきという店なんですけど、これはね、ちょっと、カジュアルな吉田うどんです。
う
ん、
そうだね。
まあ、だから、吉田うどんの中でも、花丸うどんというか、うん、
はい、
そういう形の、地元の人が食べに来るようなカジュアルな店です、すごく。うん、今まで結構吉田うどん食べてきたんですけども、食べログの点数が高くて、
うん、
かなり本気で作ってるような、あの店ばっかり行ってました。今回はカジュアルの店で、いただいてきました。
う
ん、美味しかった。です。吉田のうどんの特徴は、麺がめちゃめちゃコシが強くて硬くて太くて、で、だしはちょっと味噌が含まれてて、その上に馬肉を乗せるっていうような、そういう形なんですけども、味で言うと本気でやってるような、あの店の方が美味しかったですけども、こういうカジュアルの店はカジュアルの店で美味しかったですね。吉田のうどんで、あるまじき、茹で置きうどんを使うように。
できるんだ、
できるんだ。
あの麺に対して。
それぐらいカジュアルな店なんです。まあでも、十分コシがあって、美味しかったですけどね。
吉田うどんって頼んでから出てくるまでが異常に長いで。
うそう、
同じ
それは、ね、そうなんですけどね。
それを楽しむところ。
茹で置きでしたね。あ、あとね、吉田のうどんの店ね、夢店は死ぬほど行列してましたよね。
そういうことか。
はいはいはい、それもあります。オーバーツーリズムの影響としては。
いや、富士山近いのは、もうそろそろ出てくるよね。そのオーバーツーリズムの匂いが。
ね、匂いがしてくるよ
ね。そう、そうなんですよね。で、ランチとして、こちらはですね、沼津の寿司屋に行きました。
沼津。だいぶ動いたね。
そうですね。沼津の寿司屋で寿司をいただきました。はい。これは、もちろんうまい。で、ギリ、桜エビも食べれましたし、生シラスも食べれましたし、良かったですね。
日本海から今太平洋に出てきたっていうか、 構、
ね。そう、そうですね。確かに、うん。昔ちょっとラジオ食堂でも言いましたけど、うん、生シロスってうまい？
いや、これがね、なんか僕、ホヤが嫌いなんだけど、
はい。
なんか新鮮なの食ったらうまいかなって毎回騙されてて、なんか直近で、あ、うまいかもと思った時あったんですよ。
ホヤが。
うん、ホヤが。当たりに当たったというか。
ホヤの当たりに当たった。
うん、それはうまかった。うん、多分生シロスもそういうもんなんだけど、いや、最近のその沼津では、シラスの水揚げってほとんどなくなっちゃってて、
うん、
それ は持ってきてるんですよ。
そうなの
ね。うん、だから本来新鮮なのが食べてたら、うまいのかもしれない。
湘南の子はみんな言ってますよ。いや、地元の子はみんな釜揚げ食うから。みんな言ってる。ていうか、なんならお店の人も言ってる。釜揚げのが美味しいんだけどねーって言いながら出してくるぐらいある。
あ、そうなの？
うん。
あ、生シラス。
いや、ただ、季節のもので食う時期が限定されてるじゃないですか。
うん、そうですね。
だからなんか風物詩的にまあ食べますけど。
確かに。
いつも釜揚げのがうまいなって思いながら俺も毎年食べてます。う
ん、ただ、あの、釜揚げの場合、限りなくあの、普通のスーパーで売ってるシラスの味に近くなっちゃうところ
が、ね、まあそれはそうなんですけどね。
意味ない
よ、ね、意味ないのよっていう。
釜揚げシラスうまいですけど。
あ、でもなんか湘南の方でこの業者が作るシラスだけはうまいっつって爆売れしてる生シラス丼っていうのがある。
そうなの。う
ん、でそれなんかものすごい新鮮なものを高速に流通させる漁協とは逸脱した動きをしてる連中がいて、
あ、それ密漁じゃない？大丈夫？
いや、漁協でそうじゃない？してんだけど、なんか朝一番に下ろしたりとかしてたらまずくなっちゃうから直売したりとかして、
ね、めちゃくちゃ足が早いっていうのはね、
まあそれ
は本当に美味しいっていう風に、
え、湘南ですか？
湘南の方にある、うん、鎌倉とかあっちの方にある、
でも先言ってますけどゴールデンウィークの湘南はオーバーツーです。
ダメダメ
本物が見れます。
確かにな。で、あと、これ、ちょっと面白かった。生しらすの釘にっていう。あの、
こっちはね、
生しらすとは何かっていう。
確かにな。
生しらすの釘にっていうの
は、ね、ありえるない。
だから、しらすと生しらすは違う概念なんですよね、おそらく。シラスの釘にもあるし、生シラスの釘にもあるんですよ、
多分。一回間で焼いてるとかあるのかな。これは難しいね。
だから、うん、沼津の方では、生シラスっていう、そういう種類があるんかもしれませんね。
品種が。
シラスの品種で、生シラスって。
いや、ダメでしょ。
まあ、一年買えるんだろうし、は
い、
これ。
ということで、熱海に着きました。静岡ではなんか札幌が作っている静岡爆酒っていう、静岡限定のビールがあって、それをめっちゃ推してましたけど、ちなみに熱海はゲストハウスで雑魚寝で4000円でした。
うん、なにそんなドミトリーみたいなところ
だろ。ドミトリー。いやー、東横イン泊まれたらよかったんですけど。
雑魚寝って何かいるの？
え、雑魚寝というか二段ベッドです。
うわ。
ライダーハウス。
山小屋みたいなところだ。
辛いところですね。
はい。
なんか、オーバーツーリズムの匂いがプーンと強くなって
きて。いやはい。熱海。まあ、熱海ね、いろいろ回ってきました。熱海の風和
か。風和。
風和っていう施設に行ってきましたが、まあ、ここは僕はあんまり好きじゃなかったです。なんか、楽和っぽい、あの、施設で、お金はかかってるんでしょうが、魂がこもってない施設。
楽和、そう。
楽和、そう。
楽和、そうですね。やっぱり、読売グループのやることは毒なもんじゃねえなと俺は思いましたけど。まあ、それに似た、お金はかかってるけど、あんまり良くない施設、風は。はい。で、熱海ですね。
これは人いるだろう。
人いましたね。はい。で、最初に、干物の立ち飲み屋で一杯焼いながらですね、うん、これが、サバのみりん干しです。
これはうまそう。
まあ、これはうまい。うん、もちろんうまいですね。で、熱海銀座に繰り出しましてですね、立ち飲み屋なんぞも行きながら、立ち飲み屋でアジフライ食って、糸魚川の方が数段うまいって思いました。まあ。熱海も海近いはずなんですけどね。
本当はね、でもなんか、うん、やっぱ糸魚川はさ、主な資源が海産物しかないっていう、その、プライドとかさ、
も
う
専門性が。
専門性とか背に腹はみたいなのがあったから、うん、温泉が生えちゃってる熱海の味は、うん、ちょっとやっぱ味違うでしょ。
そうですね。スマートボードとかね。
温泉街っぽ
いな。いや、でもちょっと熱海のスマートボード、原始的すぎません？これ。 等間隔に釘が打たれてて、等間隔にあの穴が開いてるこのスマートボードって、もしかして明治時代のスマートボードなんじゃないでしょうかという。
未来のなんかデスゲームみたいな。SF 感すらあるよね、ちょっと。
古いね、このスマートボードはって思いながら、熱海ご当地グルメイカメンチっていうのもあるらしいです。
あ、なんかでも聞いたことあるな。
熱海にもイカメンチがあると思ってなくて、もともとというか、有名なのは青森の方です。
うん、青森あ、そうなんだ。
はい。青森に。
山口とかあっちの方じゃないんだ。
あの、イカメンチっていう有名な郷土料理があります。うん、メンチカツの中身がイカになってるやつですね。
美味しそう、う
ん。はい。結構、関東でもイカメンチ売ってます。
あ、そう。
具体的に言うと、高円寺駅前の地下にある立ち飲み屋でイカメンチ注文できます。まあ、そんな話はいいと思うんですけども。あ、熱海にもイカメンチってあるんだ。あの、説明を読むとですね、イカメンチは熱海市に昔から家庭の味として伝わる郷土料理、イカに青魚のすり身、野菜を加えて揚げた練り物製品ですって書いてあるわけですね。あれ俺が知ってるイカメンチとは違うぞって
思う。違うもの。
熱海のイカメンチって練り物なんですよね。だから、あの、青森のイカメンチっていうのは、メンチカツの中がイカの、あのミンチになってるんですよ。あれ違うぞって思って、はい、食べてきましたけども、せっかく熱海来たんで、かまぼこも食べて、
あ、まあ、まあまあ、小田原のもんですけどね。
まあ、あの、イカメンチ。
これが、練り物ですね。
練り物でして。
あの、話を聞くだけだとうまそうに感じ
ます。いや、まあ、美味しかったですよ。美味しかった。ですが、青森のイカメンチの方がうめえなって思って。
まあ、ちなみに青森のイカメンチは、まあ、すり身は入ってない
と。すり身ですけど、うん、もうちょっと粗く刻んだイカを、あの、成形して、衣をつけて揚げる。
うん、じゃあ、
こっちは、イカと青魚を混ぜて、
あ、そうなんだ。
すり身にして、うん、それを素揚げする形。
チキンナゲットみたいなやつ。
そう、そういう。
マクドナルドのチキンナゲットみたいな。
基本的に練り物はがっかりですからね。基本的には。
あの、練り物って味の区別がつかない、俺は。
魚の良さを基本全部殺しに行く食い物ですから。
そうですね。
かまぼこだって。で、わさびがうまいだけだしね。
いや、そうなんだよな。結構、日本の各地に練り物系の名物ありますけども、うん、なかなか難しいですね、練り物って。うん、で、あと、静岡の花の舞、純米酒もあって、うん、これですけども。
おー、なるほどね。
純米酒を飲みながらですね。
静岡にも地酒ってあるんだね。
ありますね。
ちょっとやってみようか、いっぱい。
うん、これが静岡の純米酒花の舞です。
なんか、焼酎に近いな。
ごめん、ちょっと順番間違えたかも。
ものすごいクリアな感じです、うん、あ、でもさっきまでなんか、
ワイン飲んでたから。
味の強いワイン飲んでたから、
いわゆる、淡麗辛口っていうやつですね。うん、で、さっきまで、めちゃめちゃ味の濃いワインを飲んでいたので、うん、全く味を感じなくなって
る、う
ん。
そうですね。
まあまあ、美味しいですからね、うん、これはこれで。ちなみになんですが、熱海でも、ショーパブというところに行ってまいりました。
ほう。やっぱ、あの、色気は必要だなって、俺もさっきから思ってて。
うん、熱海は昭和の観光高知の風俗がまだ残ってますね。
ショーパブってもうこの時代聞かないことも
ある。まあ、新宿みたいにしかないんじゃないかっていうような。
バーレスクとかになってた
し。そうそうそう。昔ウグイス谷にもあったって言いますけど。
まあありましたよ、ありましたよ、うん。
熱海のホテル入団とかとか、
はいはい、
もうとんでもなく昭和な外観してるんですけど、まあ熱海にもそういうショーパブっていうところがあって、で、入ってまいりましたが、ショーはされませんでした。なぜなら、客が俺しかいなかったからです。
恐ろしい。
どういう空気だろう、うん、
だから、ダンサーのお姉ちゃんと1時間ぐらい喋って、ガールズバーやの声って。
すごい。
それはそれは面白そうだけど。ショーパブ入ると、作りってのはどういう作りなんですか？
ステージがあって、U字のカウンターになってるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
U字のカウンターになってて、はい、その U字のカウンターの中にポールが2つ立ってて、
あら、
ポールダンスができるっていう、そんな感じで、ちょっとお客さん、ショーが見たかったら、あの、いつでも言ってくださいねって言われたんですけど、
さすが
に一人でショーを見るのもどうなんだろうって思って、他の客が来るのを待ってたんですが、客が一人も来なかったので。
え、ちょっと待ってください。オーバーツーリズム問題ないじゃん。
そういえばそうだな。うん、 そこで喋っててびっくりしたんですけど、この店って県内県外どっちが多いのって言ったら、その80%ぐらい県外って言ってました。
ああ、まあ一応観光地ですからね。
すごいよね。だからもう本当観光地のショーパブなんですよね。
まあ温泉街はでも基本そうじゃないですか。なんか最近、熱海とかの辺って、昭和リバイバルとかってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
う
ん。
あのノリでまた盛り上がってるというか、昭和遺産みたいなもの
が。熱海って何がおもろいんですかね。
いや、当時の熱海とかあの温泉街とかがバーッと盛り上がった当時って、うん、今から何年前
いや、もう50年前
ですかね。50年以上前。
70年代とか80年代とか。うんで、当時、為替とかも自由化されてないから、みんな国内旅行なわけですよ。
うん、ああ、そっかそっか。
で、かつ、週休二日制なんていうシステムもないから、うん、手近なところで、旅行するしか、うん、都内の連中ってなかった、
ね。ああ、そっかそっか。
で、そうすると、海が近くて、温泉が出て、
うん、
熱海みたいな。
ああ、そういうことね。
うんうんうん、さ
今みたいにね、飛行機で沖縄とか、うん、そんなノリじゃない。
一、うん、日しか休みないですよ。
やばくないですか、
うん、あでも、うん、代わりに、当時は半ドンっていう
あの仕
組みがあって土曜日はあの午前中だけっていう
ありましたね、うん、あれなんか謎に楽しいですよ ね、 あれね
そう子供の頃母親が半ドンで帰ってきてましたよ、う
ん、僕らもなんか土曜日はなんか午前中だけ行ってみたいな
あ、うん、僕らもあれですね学校土曜日午前中だけでしたし、ねう
ん、あれ半ドンですわ
半ドンでだから半ドンの土曜日にみんなでバスに乗って熱海に行ってで、そこで、あの、宴会して、
うん、
温泉入って、で翌日帰ってくるっていう、
うん、
なるほど、うん、そういうことやった
んか買って終わったんでしょうねあとなんか悪いエロいことするとか、
うん、
するとかにもなんかそんな感じなんですかねなんか時代とともに合わなくなってきた
んうん、そうですねあんまり面白くなかったです、うん、
熱海
僕が行って楽しいようなとこじゃないんだろうなとは思いながらやったんですけど、うんうんはい、昔のハワイアンセンターみたいな感じなんですよね多分、
うん、はいはいはいはい多分ねなんか真鶴とかあっちの方行くともうちょっと面白いのかな。
真鶴はいいところですね。
真鶴ってどこ？
神奈川県の一番端っこ。
端っこですね。ああ、なんかそっちの方が楽しそうですね。
海側の端っこですね。
で、そこは、なんかちょっと日本っぽくない雰囲気なんですよ。うん、なんかそう、街が立体的で。
ああ、はいはいはい。
で、そこに突然ピザ屋さんがあったりとか、
も
ちろん地元の寿司屋さんがあったりとか、
はいはいはい、
映画の中の街みたいな感じで。
はいはいはい、
ちなみに、梅宮達夫の対の住処ですね。
ああ、そうそうそう。確かにそうだった。確かに。
ちなみに。
ね、漁港って結構その立体的というか、うん、あの、坂道多いですよね。
うん、
すごい。うん。いつ津波が来てもええようにするんか知らんけど、うん、そういうとこ多いですよね。
神奈川で3番目ぐらいに田舎、真鶴が。
そうなんだ、うん。
3番目ぐらいに田
舎。あれが3番目なの、うん、神奈川の闇が不景な。相模藩の津久井とか言い出すの
いやいやいや、多分2位は、南足から。1位は清川村。
村葉山とかじゃないんだ。
うん、村あるからまだ。いや葉山めちゃくちゃ都会だから。
まあ、無駄はね。
うん、まだね、神奈川村もまだまだありますから。
村もありますからね。
で、そのまま熱海から、今度は海沿いに。
もう熱海からもう高速飛ばしてすぐ帰ってきました。
うん、ああ、
246とかじゃなくて。
はい、そうです。初日の雨で、微妙に風も引いてましたし。
いや、なんか最後俺は湘南のオーバーツーリズムを眺めて帰ってきましたから。
まあ、確かにね、それも眺めたかったですけど。
うん、
ということで、まあ、これが今回の旅行でございました。ゴールデンウィークの過ごし方はちょっと考えないといけないような気がしてきますが、もうゴールデンウィーク取りたくないとまで思う。
今年は、うん、みんな円安で海外も行けずに、割と近いところで旅行するみたいな。
ああ、っていう話もありましたね。
ありましたね。
今年は結構海外旅行行く人多かったらしいですよ。なんだかんだね。
へえ、うん。なんかハワイで佐藤のご飯食ってる連中の話とかあんま聞かなかったです
よ
ね。去年に比べて。去年なんかありましたよ、こんな
の。ああ、あったとは聞きますけども。もうゴールデンウィーク、なんならもう全部出勤にして別で取った方が、
まあ、豊かな感じはします
ね、本当に。もう、まともなバカンスはちょっとゴールデンウィークには期待できないなと。
うん、
これでも、なんか今問題になってるオーバーツーリズムって、海外旅行者で余白がなくなるってことですよね。
うん、
日本に来る、
うん、そうです。
で、彼らのバケーションのシーズンとずらして休めば、まだ回避できるんじゃないかな。
でも、海外にはゴールデンウィークないわけですから。
ないですね。だから夏と、うん、あとは年末年始、うん、あのあたりにでかいバケーションシーズンがあって、うんうん、なんかそれを避ける。
ゴールデンウィーク自体ももうすでに避けてるんじゃないですか、
ね、うん、5月
ってこと。5月ということで避けてるけれども、うん、海外の人はいっぱい来てます。で、その上で国内でみんなが旅行に出るんで、うん、すぐにキャパオーバーするっていう。
うん、確かにね。だから真夏のあのバケーションシーズンでもないのにいますからね。
まあ、今、うん、ね、そうそう。京都とか地獄のアリ様やったらしい
です、ね。らしいですね。
じゃあ、より穴場を僕らはなんか探していくためっていうの
か、うんうん。まあ、穴場探した結果、糸魚川ですからね。
うん、
でもなんか、あの、静岡は結構ね、穴場臭いなとは思って。静岡のちょっと海沿いのちょっと名もなき繁華街とか結構楽しくて、
はい、
僕なんか去年クライミングで行って、うん、なんかせっかくだからこの街を知ろうみたいな感じで一泊泊まって、うん、この場飲み歩いたんですよ、うん、でそしたらなんかそこは実は餃子がめちゃくちゃ今熱いんだみたいな話を聞くんですね。
あ、
全然そんな、うん、インターネットでそんな情報探しても全く出てこない。
あ、そうなんですか。
でも朝街を見ると餃子屋に長蛇の列ができてる。その地元の人たちなんですね。こういうこともあるんだ。
いや、それは楽しいですね。ね、すごく、
うん。こういうなんか、日本人を知らないが、うん、たまたま知れるみたいな旅行のあり方とかって、うん、面白いなと思って、ね。そういうのやってきたんですよ。
確かに。そうですね。そういうところが、これからのゴールデンウィークに求められる課題なのではないかと。
確かに、
うん。でも、それこそ、普通の街とかの方がいいんかなとかね。それこそ、山田くんの地元の津田島に行くぐらい、
意外と身近にあるかもしれないですよね。
元観光地ですからね、言うてね。
え、
大昔はね。
その島っていうのは温泉街。
温泉街ですから、元。
熱海みたいなもん。
熱海とか箱根が流行る前の温泉街。
ああ。
東京の
奥
座敷とか言われてた時代がある。
ああ、そうなんですか。
はい。
いいじゃないですか、津田島。
いや、なんもないですけどね。つまんねえチェーンの飲み屋しかないですけど。
山田くんいつも津田島が一番飲むの楽しいって言うじゃないですか。
いや、まあ地元ですからね。単純にね。
意外となんか身近で、そういえばみたいなところ行ってみるのが面白いのかもしれない。
まあ、三河島とかね。
三河島近所すぎる。
あとなんか、葛飾を旅行したじゃん、この間。
ああ、しましたね。
柴又を。旅行通貨みたいな感じ
で。旅行を、近すぎる。
でも行ったら行ったら結構楽しかったりとかして、ね、あそこでもオーバーツーリズムの影響受けてたわ。
うん、ね、あそこは受けるやん。
受けて
た。一番だったね。
一番って言っていいぐらい受けてるでしょ。
観光地でした、しっかり。
でもなんか、いいじゃないですか、たまには。神奈川旅行、川崎、横浜間。
まあ、近すぎますが、まあ、でも、それぐらいの方が、オーバーツーリズムの影響は受けないかもしれない。
かもしれない。元町とかちょっと歩きたいもんな、久しぶり
に。元町。
元町ってどこの
横浜の中華街の方ですね。
はい、
中華街だったりとか、
あっちの方です。神戸にも元町って
ある。神戸にありますね。港町ですね。
どっちなんだろ
う
って。
なんか東京って結構閑散としてですよね。
東京閑散としてた。
うん、そう。あ、そっか。じゃあ、逆に東京行ったことないところ。
そうそうそうそう、うん。スカイツリー登ってみたり、俺たちも。
屋根線行ったみたり。
ねもうそんなん普段行ったらええやん、もう。普通の土日に行ったらええやん、そんなん。
ゴールデンウィークにさ。
ゴールデンウィークにバサバサ。
あの、ゴールデンウィーク楽しかったです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。Oh,